皆さんこんばんは。
2019年5月のゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。天地万物を作られた創造主神様がおられて、私たちを罪から救うため約2000年前に神が人となってこの地上に生まれてくださったのがイエス・キリストです。このイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んで葬られ、3日目によみがえり復活したことがゴスペル、福音だと聖書は教えています。イエス様を私の罪からの救い主として信じるだけで罪が許され、神の子とされ、永遠の命が与えられて天国へ入れていただけるということが聖書の中で約束されています。
今日は我が家の名言かっこ迷う言葉というテーマでお話ししたいと思います。
私たちは結婚して今年で40年目に入りました。昔私は自分の家にあるもので一番古いものは何かなと考えたことがありました。明治37年、西暦の1904年、今から115年前に印刷発行された新約聖書が我が家にある一番古いものだと思います。
我が家で古いものといえば、私たちが結婚した年、39年前に息子の誕生記念お祝いにいただいた赤ちゃん用の離乳食セットで、軽いプラスチックでできた小さな赤ちゃん用のお茶碗があります。
息子が使ってから5年後に生まれた娘の時も使って、そして今は家内が食事の時に自分のお茶碗として未だに現役で使っています。赤ちゃんの絵が描いてあるかわいいお茶碗です。娘が小さい時、幼稚園の頃、友達のわたるくんが我が家に遊びに来ました。お昼ご飯の時にその赤ちゃん用のお茶碗で家内がわたるくんにご飯を出しました。するとその赤ちゃん用の茶碗を見てわたるくんが言いました。
ほら、赤ちゃんじゃねえ。もう自分は赤ちゃんじゃないというプライドがあったんでしょうね。
それから我が家の娘の名言ではこんな出来事がありました。娘は近所のキリスト教の幼稚園、キリスト園に通っていました。家内が毎日自転車の後ろに乗せて幼稚園まで送っていました。ある時、幼稚園の目の前で娘が言いました。
今日は幼稚園行きたくない、幼稚園休ませて、一生のお願いと言ったんです。
幼稚園にして一生のお願いなんという難しい言葉をどこで覚えたのか不思議でなりません。そしてうちの娘はもう一生のお願いを幼稚園の時に使ってしまったのです。
では次に我が家の長男お兄さんの名言を紹介しましょう。娘がまだ小さい時に卵を落として壊れてしまいました。その時にそばにいたお兄ちゃんが言いました。
お兄ちゃんが謝るからアキちゃんを叱らないで。なんと妹思いのお兄ちゃんでしょう。私だったら悪いな悪いな母ちゃんに言ってやろうとか言ってたと思います。
イエス様は自分を十字架につけて殺そうとしている兵士たちのために祈られました。
父よ、彼らをお許しください。 彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。
今日の最初の歌をお届けしましょう。
小坂忠さんの歌で主イエスの十字架の地でという歌をお届けします。どうぞお聴きください。
主イエスの十字架の地で私は許され御神と和解をして平安を
小坂忠さんの歌で主イエスの十字架の地でという歌をお届けしました。
今日は我が家の名言というテーマでお届けしています。
先ほど登場した渡るくんですが、渡るくんを預かって家内が娘と3人で近くの公園に行ってブランコで遊んでいると、 カラスがカーカーと鳴きながら飛んできました。すると渡るくんが言いました。
あ、父さんが母ちゃんを呼んでると言いました。
秋田弁でお母さんのことをお母とか、人によってはただの母と呼ぶこともあります。母どこさいると言えば、お母さんどこにいますかという意味になります。
カラスが母さんを呼んでるように聞こえたんでしょうね。
カラスといえば、今 NHK のチコちゃんに叱られるのテレビに出てくるカラス、キュエちゃんの歌がみんなの歌で紹介されています。バカというのは大好きって意味だよという歌です。ちょっとだけ歌を聞いてみましょう。私たちは毎日いろいろな言葉を話しますが、すべての言葉は2種類の言葉に分けられるそうです。私はあなたを愛していますよという意味の言葉と、もう一つは私を愛してほしいという意味だそうです。
ですから、人に何か言われたときは、この言葉は私はあなたを愛しているという意味なのか、それとも私を愛してほしいと言っているのか、考えてみるといいみたいですね。
ゴスペルシンガーの高橋メリーさんが Facebook でこんなことを書いていました。ぼんやりと自動ドアから入ろうとしたとき、出てこようとしていた若い女性に気づかなかった。ぼんやりしていた私が 100% 悪い。考え事してたから。でもその若い女性が、出るもんが先やろうが、邪魔なんじゃボケと言ったので凍りついてしまった。
この状況ではさすがに、私はあなたを愛していますという意味じゃなかったみたいですね。
言われた人も言った人も、嫌な思いで一日を過ごしたことでしょうね。それでは今日の2曲目の賛美、高橋メリーさんのいてくれてありがとうという歌をお届けします。どうぞお聴きください。
くれてありがとう。
高橋メリーさんの歌でいてくれてありがとうをお届けしました。
今日は我が家の名言というテーマでお話をしています。
高橋メリーさんではありませんが、私が先日すき家でお昼を食べて外に出るドアの前でレシートを財布の中に入れるためにドアの前でもたもたしていたら、一人のおばあちゃんがお店に入ろうとしてドアを開けて一言秋田弁で言いました。えぎゃ？
秋田弁でいいですかという意味です。
自分が先に入ってもいいですかとわざわざ聞いてくれたのです。映画ローマの休日のオードリー・ヘップバーンさんはこんな言葉を残されているそうです。美しい唇であるためには優しい言葉だけを話しなさい。美しい瞳であるためには他人の良いところを探しなさい。
他の人を幸せにする言葉だけを話したいものですね。
それでは今日の3曲目の賛美をお届けしましょう。レインボーミュージックジャパンの佐々木静香さんの歌で You are precious、 あなたは高価でたっといという歌です。私の目にあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。驚きのあまり言葉を失う、こんな私も愛されている。子供の頃から自信がなくて人と比べて落ち込んでいた。私の目にあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。一人になるといつも不安だった。生きる意味さえ見出せなくて眠れない夜に一人泣いていた。これからはもう泣かなくていい。私の目にあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。それではお聞きください。
私の目にあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。驚きのあまり言葉を失う。こんな私も愛され
佐々木静香さんの歌で You are precious をお届けしました。
今日は我が家の名言というテーマでお届けしました。
平成が終わり、新しい令和という時代がこの5月から始まりました。ゴスペルアワーもラジオ放送が始まって今年で11年目になります。時代が変わっても決して変わることのない神様の言葉、福音をこれからもお届けしたいと思います。私たちの教会で今年掲げている聖書の言葉は旧約聖書愛歌3章22節の言葉です。
神の真実は限りなく、その恵みは朝ごとに新しくなりますという言葉です。
神様の愛、恵みは朝ごとに新しいというのです。しかも神様の愛は私たちの側の状態によって増えたり減ったりすることは決してないのです。私たち人間の場合は天気や体調や状況次第で愛が上がったり下がったり冷えたりします。しかし神様は永遠に変わらない真実な愛で、今日も明日も私たちを愛してくださいます。
この神様の愛から漏れる人は一人もありません。ぜひ皆様も日曜日の朝10時半からお近くの教会を訪ねてみてください。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
あなたも愛されていることを忘れないでください。
今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは
この次は
6月にまた
お耳に
かかりましょう。
救われ